ね。何してんの？
タネラジってんの。
タネラジ。
どうも、オレンジです。
本屋についてる文房具屋さんがね、僕は好きなんですよ。そうやってまた本屋にいる時間が伸びる。ポンです。
世の中全部タネショータネラジよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、オレンジさん。
あいや。
どうですか、オレンジさん。今日もガブガブ水筒飲んでる？
今日はですね、多いお茶、濃い茶のペットボトルが目の前にありますね。
このね、ポッドキャストは、まあ、オレンジとポンでやっているわけですけども、時々、うん、オレンジさんが、お茶というか、何かを飲んでる音がしますんで、
うん、
それは、
基本は左右ですけど、
ね、聞き逃さないというのもね、はい、楽しみの一つかなというふうに思ったりはしてるわけですけれども。
ASMR 的なね、はいはい。時代に合わせて、ね。
時代に合わせて。
はい。
そうだよね。部活でも何でもさ、なんかこう、やってる時に、お前途中で、水なんか飲んでんじゃねえよみたいな、そんな時代ではありませんからね。やりながら。
そうです、そうです。
体調整えながら。
うん。
どういう感じで飲んでんの？
飲みたい時には飲む。
ライブ途中で、ミュージシャンが飲むみたいに飲んでるわけ？
そうですね。ちょっとここは聞きどころかなっていうタイミングで飲んでる気がしますね。
聞きどころって何？ぼーっとしていいタイムっていう意味合いでそう言ってます。
いやいや、ここはあえて僕が口を挟むまでもなく、これポンさんが語るタイミングだなと思う時に飲んでる気がしますね。
はい、なるほどね。はい。皆さんも一緒のタイミングでね、うん、水など飲んでいただければと、うん。午後の紅茶など飲んでいただければ。
給水タイムっつってね。
絶対スポンサー怒るから、それは。まあ、そんなことないか。まあまあ、はい。で、まあ、あれですよ。今回は、丁寧な雑談ということで。
うん、はいはい。
まあなんて言うんですか、こう、思いついたちょっとした話って、ちょっと話してすぐ終わっちゃうみたいな感じがありますんで、ゆっくり、
うん、
その、ちょっとした話をちょっとだけこう引き伸ばし気味に、なんかこう、うん、その、なんて言うかな、ノリで一気に終わらせちゃって本文入っていこうみたいな、その、ノリの前に、ちょっとだけそのカーブのスローモーションで曲がってみようかみたいな、そういう心持ちで、丁寧な雑談というのをやっているわけでございますが、今回はね、美しい道具っていうテーマでちょっと話をしたいなという、思ってます。まあ、最近はさ、デジタルがまあ進んじゃったせいもあって、自分のその道具っていうの、まあ、いろんな仕事でもそうだし、まあ、家事でもそうだし、あとね、まあ、好きなものを、ちょっと読むとかでもいいだろうし、まあ、テレビ見るでもなんでもいいし、あとまあ、ね、外出かける自転車とかもあるでしょうけど、なんかいろんな道具が結構こうデジタルでまとめられちゃう部分があるのかなと思ってて。
まとめられちゃう、
まあ、例えばほら、読むとかだったらもう iPhone とかで読めちゃうわけじゃん。iPhone というかスマートフォンで。
うんうん。
で、
そうそう。疲れますからね。
で、なんなら、映像もスマートフォンで見れちゃうし、音楽もスマートフォンで聴けちゃうし、うん、結構スマートフォンがこういろんな道具をさ、駆逐していくっていうかさ、取ってっちゃってる。
まあ、その用途をね。
面があって。
うん。
で、でも昔はさ、例えばこう、ボールペン一本、鉛筆一本。なんかこれがいいな、みたいなこだわりあって持ってたこともあったりもするし、うん、あとノートとかさ、そういうのもこれがいいかななんて選んでたりとかすると思うんですけど、うん、まあこうやって聞くとなんかこう、もう全部スマートフォンいいじゃないのみたいな話も出てきそうだけど、オレンジさんはなんか、これは割とこう、こだわりとして使ってる道具とかあったりします？
道具か。道具ね、うん。まあ、いわゆる道具じゃないですけど、本とか普通に紙で買うものの方が圧倒的に多いし、うん、映画とかも映画館にわざわざ見に行くタイプなので、 まあそうっすね、あんまりそのスマホ頼り、まあ情報ニュースを取るにはとかありますけど、道具か、道具ね。
まあ文房具とかね、いうのは結構あると思うんですけど、まあ、なんでこの話しようかなと思ったかというとですね、国与で、うん、まあ、国与に限らずですけど、文房具ってね、僕、うん、新しいの出るたびに欲しくなっちゃうところがあって。で、まあ、今回見て欲しいなと思ったのはね、国与の正しい定規っていうのが出まして。これどういうものかっていうと、定規って、メモリがついてるじゃん。当たり前だけど。でそのメモリってさ、なんつうのかな。こう、まあ、線がぴょっぴょって引いてあって、で、その間が何センチかっていう、何ミリかっていうことではあると思うんだけど、そのメモリのさ、線に対して、例えば僕らがこう線を引こうとすると、当然だけど、その線も、若干だけど長さっていうか、厚みっていうのがあるじゃん。当たり前ですけど。
うんうん。
だそうするとさ、その厚みのどこで、線を、長さが始まってるのかって、ちょっと気にならない？細かいこと言い出せば。
あえて気にしないようにしてた気はしますね。そうですね。
で、それはまあ、それ言われりゃそうですねっていうところで、この本当の定規は一般的な定規のように太さがある線ではなく、幾何学の定義でいうところの線、太さがない線でメモリを表現しました。どういうことかって思うじゃん。等間隔に並べた面と面との間に生まれる境界線を位置で示し、より正確な長さを測ることができる定規です。これが一応言葉で説明すると、なんか塗り分けられた面が、うん、面と空白、面と空白がこう交互に連なっていて、だからこう端っこっていうところが、うん、まあいわゆる元々の、いわゆる線の端に近い感じなんですけど、面と面との間の距離が1ミリですよ、みたいな表現になってるわけなんですよ。だからこう線みたいなものじゃなくて、面だから、うん、なんていうの、その面はもう端の一本だけ、うん、まあこれ、印刷の厳密にもっと見ていけばまた微妙なズレとかもあるかもしれませんけど、まあ、基本的にはその面から面で、計算をすればズレるっていうか、その太さの前とか後ろっていう概念はなくなるので、綺麗に正確な1ミリが測れる、うん、まあ、描写ができるっていうことらしくて、これまあネットとかで検索してもらえると、うん、意味ちょっとわかりづらい、
うん、もう、僕はギブアップして見ることにしました。
悔しいな、本当にもうダメだね。もう引退だ、俺は。
これは難しいんじゃないかな。なん
ていうんですかね。難しいな。なんて言うんだろうね。まあ、塗り分けられた面と面との境界線でというふうに書いてはあるんですけれど。だから、
うんうんうん、
そうね。こっからここまでっていうのは線じゃなくて、四角と四角で、その間が、何センチです、何ミリですよっていうふうに指し示しているということなんですけれど。まあ、とにかく、ごめん、聞いてくださってる方が申し訳ない。検索してください。なんか、こういうさ、すでにあるものを、なんていうか、こんな風に、新しい視点というか、で、こう、文房具が復活するみたいなことが時々あって、別に定規なんてそんな使わないんですけど、うん、なんか、こういうものが手に入れたくなるみたいなところがあってさ。これどうすか？こう欲しくなったりしない？
うん、いや、べ、
はい。
べ。
いいよ、別に。そうだよね。いや、だから全然。
一文字でね。
いいんだけど、
べ、
はい。うん、まあ、なんつうの、例えば万年筆をさ、手に入れる、使ってる人がいるじゃない。長く。
うんうん、
まあね、人によってはこれはおじさんにもらったものなんだよとかそういうエピソードもついたりしてて。うん、で、なんか道具って、こうやっぱり、なんつうのかな、まあさっきも言ったみたいに、やっぱスマートフォンみたいな世界になってくると、あんまりその、こだわりとかさ、 え、便利な方がいいに決まってるじゃないですか。みたいな、そういう一言で一周されていくような世界観でもあるんですけど、なんかこう、便利、便利じゃないもあるんだけれど、うん、なんかこう、物に対する、愛情みたいなものがムクムクと湧き上がってきちゃって。で、だからもう、うん、なんていうか、逃れられないというか、あの、ちょっと、か、あの、方向変えますけど、僕、パソコン一応使ってるんですけど、パソコン、僕、シンクパッドを使ってるんですよ。
うん。
で、シンクパッドってご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。もともとは、
僕もシンクパッドかな、一つ。はい。
あ、そうなんですね。あの、IBM っていう、うん、まあ、パソコンの会社が作ってたんですけど、今は、レノボっていう中国のメーカーが、まあ、それを、なんていうかな、買収したのかな、パソコンの制作部門で。
うん、
で、特徴というのが、非常にこう、何、丈夫いというか、なんかあの、試験映像みたいなのを見ると、あの、パソコンの上下から、あの、なんか、なんか、プレス機みたいなので、バーン、バーン、バーンってこう、何度もぶっ潰しても壊れないみたいな、そういう映像とか、見たことありますけど、うん、なんかこうね、まあ、真っ黒なボディが、あの、割と有名かもしれないですね。ほ、うん、いで、あの、真ん中に赤いポッチがついていて、このポッチというのが、うん、普通、まあ、マウスパッドだけで動かすんだと思うんですけど、このシンクパッドシリーズは、その赤いポッチを撫でることによって、ポインターが動くみたいな、うん、まあ、これが特徴なわけなんですけど、
まあ、別に。僕それ使ってないですけどね。
うん、そう、あ、そうなんだ。僕はこれがもう好きで、うん、これじゃ、赤いポッチじゃないとダメなんだっていうふうにもうなんか思い込んでしまって。変な話だけどね、こう改めて喋ると。だから、なんか、このパソコンはまあお気に入りなんですよ、シンクパッドは。変えられないなっていう気持ちが、だから僕歴代、3、4台、この赤いポッチついてるよ。ずっと。
僕、あの、ノートパソコンなんですけど、外付けでキーボードつけてるんで、うん、なんか、シンクパッド感はあんまないですけど、
ね。え、たまたまシンクパッドなの？なんでシンクパッドなの？
たまたまたま、前はエイススとか使ってたんで、
うん、
あの、また全然違うタイプだったんですけど、たまたま中古で安いのを探してたら、シンクパッドのやつがあったんで、それにしたって感じです。
ああ、そうか、そうなんだ。パソコン。
ま、使い勝手いいですかね。
メーカーにはこだわりとかはないんですか、うん、どこがいいとか。
まあ、ここはダメだろうな、みたいなのありますけどね。東芝とか富士通とか、なんか、その辺は、こう、容量だけ重くて高くてっていうのはあるけど、それ以外だと、あんまり、まあ、Asus とか Acer とかは、結構好んで選ぼうとしてた感じはありました、うん。台湾系のね、メーカーはありましたし、まあ国産だとやっぱシンクパッドぐらいかな。うん、まあ Mac とかね、あれは別ですけど。
なんか愛情を持つってのがなかなかね、難しいとは思うんだよね。でも外付けのキーボードみたいなこと言ってたけど、外付けのキーボードにはこだわりあったりする？
ナイス。あの、ネットで探して、これはでも信頼するメーカーであるロジクールというメーカーがあるので、はい、ロジクールさんのキーボードがすげえ安かったので、それを買ってつけてるって感じですね。
そうか。俺、外付けのキーボードも結構実は大事にしててさ。トープレって知ってます？
知らないっす。
トープレっていう、もうね、どんなにキーボード打っても壊れないっていう、キーボードシリーズがあって、リアルフォースって。
俺、キーボード打ってて壊れた記憶はあんまりないんですけど、壊れるもんなんですか、キーボードって。
ね、壊れはしないか。壊れはしないんだけど、なんていうか、結構バンバン打っても大丈夫みたいな、うん、リアルフォースシリーズってのがあるんですよ。
タッタッタッターンのタイプでも大丈夫だってことですね。ま
あ、キーボードもやっぱその、感触みたいなのがあって、いい感じ、良くない感じ。
うん、うん。あ、それはわかります。はい、
そ
う。
で、それが、まあ僕は結構好きなんですよ、トープレが。で、なんかこれがこう、なんか、静電容量無接点変荷重って、俺もちょっとよくわかんないんだけど、ちょっとそういう、まあちょっと、特殊な、うん、トープレだけの技術みたいなのが使われてたりするんですけど。
静かってことなんですかね。
静かなのかな、あんまり静かじゃないけどね。俺の打ち方のせいかもしれないんですけど。だけど、心地よく打てるっていうのがあって。そうだ、キーボードも、 俺はこれがいいな。だから、まあ、これはもう10年ぐらいこれなのかな。同じやつですけど。だからもうキーボードの、あの表面の、文字が消えつつあるみたいな感じだったりします、
ね。うんうんうんうん。
あとマウスは？マウスは、さすがにマウスはこだわりあるでしょ。
ないですけど、ロジクールです。でも。
なんだろうね。ちょっといや、ショートカットしよう。こういろいろ言ってきましたけど、なんかない？こう、これは別にこれじゃなくてもいいけど、これを選んでいるっていうもの？
これじゃなくてもいいけど、これを選んで、僕、だからコスパなんですよね。基本的にね、その、使用感とか使い勝手として、うん、まあ、最低限のものをクリアしている中で、まあ、一応信頼するメーカーみたいなのがいつか、その、この、なんだ、家電系のちょっとしたものだったらロジクールか、あとタオトロニクスっていう、メーカーの製品だったらば、なんかいくつか試してよかったので、うん、まあ、ここは信頼です。逆に、信頼しないで言うと、バッファローとかね。あとは、産業とか、産業じゃねえや。
なんだろうな、なんかちょっとね、愛の話を聞きたいんですよね。
産話かなとかね。はい。愛の話。愛の話ね。
例えばね、電池。
うん。
これは、まあ、愛というにはちょっと薄いかもしれないですけど、はい、僕エネループっていう、うん、三洋電機が当時出していた、うんうん、真っ白な電池、はいはい。真っ白な電池シリーズがありまして、あ、はい、で、まあ、これはその、
充電するやつでしたっけ？
そう、まあ、はい、そうです。充電電池の、うん、言葉としてもう使われているぐらいな、まあ、
うん、
まあ、独特な、ブランド力もあったりするらしくて、海外ではエネループって結構まだ訴求力あるらしいんですけど、日本だと、まあ、ちょっとした話ですけど、エネループっていうのが結構、産業で売れてたんだけど、産業がまあ、パナソニックに吸収合併されて、エネループっていうブランドは残っているんだけど、その白い電池のパッケージにエネループって書いてあった場所に、パナソニックって書かれて、ちっちゃくエネループって書かれるようになって、エネループファンが、ふざけんなと。そういうことやってるからパナソニックはお前みたいな感じのなんかそういう記事があったりするわけなんですけど、うん、で、あれ今でもエネループの特設サイトみたいなのがパナソニックで作られたりとか、まあそういうこともあったりして、だから僕はまあ一時もうエネループばっかというか、今でもエネループ好きでね、並んでますけど、もうそろそろ下手ってますけど、これも結構長生きするみたいな感じで、そんな、まあさすがに電池の話はちょっと特殊だったかもしれないけど、なんか
あったあった。ポンさんあったよね。
いや、今検索してんだろ。そう。いや、なんかないかな。いやいや、
違う、身近なもんで考えたんだけど。
大きいね。はい。
ホールズとクロレッツだわ。
ほう。どういうことどういうこと食うもんだな。はい。
ホールズは飴ね。
はい。
で、クロレッツはガムですよ。
はいはいはい。
それの、ハイパーミント、ホールズだったらハイパーミントと、うん、クロレッツだったらなんだっけな、これ。シャープミントか黒いやつ。両方黒いやつ。うんうんうんうん、これはずっと愛用してます。愛してます。これがなくなったら困ります、僕は。
ああ、それじゃあ、一貫して同じものを買い続けてるってことだ。
基本的にそうですね。なかったら、どうしてもなかったら、他のなんかリカルデントとかに移っちゃうこともあるけど、でもすぐ戻りますね、やっぱりね。基本的にはホールズのハイパーミンとか、クロエッツのシャープミンとか。はい。
確かにちょっと、オレンジさん、すれ違うとホールズの匂いするもんね。
いつの記憶かわかんないですけど、そうでしょうね。多分ずっとそうでしょうね。
そう、あ、でも面白いね。それはだから。
メントルっていう。メントルおじさんっていう感じ
です、うん。おじさんっていうか、なんかね、そう、確かにそういうのはありますよね。
メントルレベル3ですからね、ハイパーミント。最強ですからね。はい。
まあ、今回の話でもう一個気になって思ったのは、農水省で、まあ、今回さ、さ、うん、国会で出た法案の中で、やたら誤字脱字が多いみたいなことで、うん、めちゃくちゃこう、喧嘩してる様子がありまして、そんなふざけて
る。困りまくってますね。
うん。公務員が、なんか気が抜けてんじゃないかみたいな、怒られてましたけど、うん。で、それでね、なんか一太郎禁止令が出たとかいう話があって。
おお、一太郎懐かしいですね、一応。
つまりさ、はい、パソコンで当然作業してるんだけど、パソコンの何のソフトで作業するかっていうのが、まあ一応違いはあるんだけど、 でもほとんど最近は、うん、まあワープロソフトちょっとね、あの見た目も大きさもちょっと変えられるようなワープロソフトだとワードを使っている人がほとんどで、
うんうん、
で
どうだろう、 Google ドキュメントとかね、
最近は Google ドキュメントの人も増えてるかもしれないよね。
うん、
でそういう中で一太郎ってのはさ、シェアがどれくらいなのかちょっとわからないけれど、うん、
使ったことねえよ一太郎。
あ、うん、ないですか。僕はね、なんか、うん、大学の頃とか一太郎だったかな、なんか入っていた。で時々使うんだけど、まあとにかく自分がまず最初に入れるソフトでもないし、標準的に使われることもないし、あと一太郎をワードに変換するっていうことが時々ある時代を僕は経ているので。なんか、本当に、どっか、行政関係とやり取りしてて、一太郎の文章が届いて、それをこっちで変換するみたいなこととか、まあそもそもほら、行政の方ってなんかレイアウトがめちゃくちゃ凝るタイプが多いじゃん。なんかわかんないけど。あるでしょ、その、エクセルとかでもさ、エクセルの表組を、あの、レイアウトのこの、キャンパスみたいに使って、綺麗にこう、頭揃えするみたいなさ。表組として使ってないみたいな。
ああ、はいはいはいはい。あるあるあるあるある。はい。なんでっていうやつね。
そうそう。そのレベルでワードも、なんかこう、めちゃくちゃと、そこかしこにスペースが入ってるみたいな入れ方をするのがあったりするわけですけど。だいたいワードと一太郎ってやり取りすると、文字化けだとかそういうことが起こったりするんだけど。で、まあ、とはいえね。うん、まあ日本製のこのワープロソフトである一太郎をやっぱ好きで使ってる人もいるんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
で最新版のものって僕あんまりちょっと存じ上げないんですけど、意外とね使いいいかもしれないし、あと日本語変換ソフトとしては結構一太郎の、ATOC かなは優秀だなんて話もありますから、なんかその辺で言えば使い勝手いい面もあるんじゃないかなと思ったりもするんですけど、そういうソフト的なものでこれが好きとかっていうのがあったりするのかなと思って。
僕はあの画像の編集みたいなのについては JTRIM って使ってますね。
カエルのアイコンだっけ？
これカエルなんだ。なんか子供が描いたいたずらみたいな、ちょっとニーってしてる笑顔のカエルかな、これ。これは、うん、あのそれこそタネラジのアイコンというか画像として使わせてもらってるものによく使いますね、
は
い、
なるほどね。
リサイズとかで、はい、
まあだから画像編集ソフトはでも結構これ人によってこだわりあるかもね。僕はなんか調子に乗って、
あとテキストはテラパッドとかね、はい、
ああそうね、うん、テラパッドだとかね、 あとは、
うん、
鶴亀メールじゃないや。なんだっけ。言葉が。
鶴亀メール？かわいいな、なんだ
ろう。鶴亀メールってのを、俺は使ってて、それが、言葉が出てこへんよ。まあ、だってあの、テキストエディターはきっとこだわりある人多いと思うよ。使ってるならばね。やっぱあれって。
ね、まあ、コーディングしてる人はね、うん、コーディング用のやつとか
ですね。ありますし。アドビシリーズを僕は使っているので、画像編集関係だと、うん、これもちょっと変かな、今だとイラストレーターとかフォトショップを使う人がまあ多くはないと思うけど、まあちょっと本格的に使ってる人なら多いと思うんですけど、僕はあの Fireworks を使ってますね、未だに。
あー、へー。
これもあまりピンとこない人も
多い。重くないですか？僕昔使ってましたけど。
フォトショップよりは軽い。まあこれ、アドビを使ってる人に関して言えば、なんかこういうあるあるみたいなのもあるのかもしれませんけど。だってパソコンのね、道具使いって結構、選択肢が狭い面もあれば、あと、ネットで情報をさ、手に入れるから、なんか有名なものっていうよりか、検索して上部に出てきたものみたいな、なんかそんな感じもあるよね。偶然、無料のものを巡り合ったみたいなね。
そうですね。まあ僕なんか比較してるサイトとか参照しますかね。その中でどれが自分に合ってるかなみたいなんで。
そうだよね。いや、だからなんかね、こう、先ほども言いましたけど、道具に対して愛を持てるかみたいなことが、なんか、これもおじいさんの妄言かもしれませんけど、 なんかちょっとそういうのを欲し、なんか大事にしたいというか、僕もどっちかというとオレンジさん気味な人なんですよ。なんか何でも使えればいいじゃんって思ってる側なんですけど、だけどなんかやっぱり愛着持ったものがあったらいいなっていうなんか謎の妄想を持ってて、こう何なんだろうね。こういう、そういうことを思ったりしません？なんかものすごく長く一つの時計を使い続けたいとかさ。
僕、それこそ最初の話と真逆の話になりますけど、スマホずっと持ってますよ。
どういうこと、どういうこと、同じスマホってこと、生まれた頃に手に入れた、う
ん。ポンさんが言ったじゃないですか、その、なんか愛着を持てない道具の象徴みたいな感じでいきなりスマホの話をして。
愛着持てないってことは、スマホのいろんな何でも全部スマホでできちゃうから、そっていう話ではありますけど。
そのスマホを僕は長く持ってますよ、
ずっと。そうか、だから、あれだね。
5年くらい変えてないんじゃないかな。
あ、え、何、じゃあその、道具としてそのスマホくん、なんか名前がついてるのかわかんないけど、その、
iPhone SE を僕2台持ってるんですよ。
は
い、
ほうほう。
あの、旧式のやつ。古い iPhone SE を。
四角いやつかな、なんか立つやつだ。
立つ、立つんですか。あ、そうそうそう、下の部分が比較的ひっかくっとしてるやつね。
はいはい。
そう、それを、あの、一番小さいやつじゃないかな。最新の iPhone SE もっとちっちゃいのかなわかんないけど、あの、そうそう、すげえちっちゃいやつ。
それはその、形がいいな、みたいなことなのかな。
サイズ感含めて一番使いやすい。ただ、アップデートとかしにくいんですけどね。まあ、うん、そうそうそう。
はいはい。あ、
いいんですよ。
確かに、だから。
それは愛着持ってます。
ああ、なるほどね。だからまあ、
はい、
理想を言えばね、この iPhone とかそのスマートフォンも、これが好きなんだよみたいなのがあると、本当はいいんだろうけど、なかなかコスパの都合なのか、そういうのって出てこないよね。本当、まあ Apple がそういうのを作ってくれたから、たまたまこれ好きってなったけど、国産とかでもね、これが好きなんだよっていうのは、でもいるのかな、そういう人も。俺知らないけど。
いるんじゃないですか、ね、スマホって言うと、ブラックベリーとか愛用してる人とか、あれ国産じゃねえか。
ああ、まあでもね、ブラックベリーね、キーボードがついているスマートフォンに今はなってるのかなとかもありますし、
うん、
あとね、昔だと、なんだっけ、あの、インフォバーみたいなね、やつもありましたよね。
はいはいはい、はい。福沢直人さんデザイン。
出たりとかしてましたけど、ああいうちょっとね、うん、こう、個性、だからちょっと個性があるやつだけど、なかなかやっぱりお金がかかっちゃうんだろうね。うん、だ俺もさ、早くあの、万年筆にたどり着きたいんですよ。理想で言えば。
だ、それは文筆家になればいいんじゃないですか。書斎とか持って文筆家になれば、もういよいよそこに。
そうね。
和服でも着て、ちょっと髪型を白くして、こう、ね、長めに分けてっていう。
はい、筒井康隆みたいなイメージなのかな。なるほど。
筒井康隆もしくは、うん、忘れした。はい。筒井康隆スタイルでいきましょう、じゃあ。
そうか。まあ、うん、そうね。でも日常の中での道具。
騙し絵の牙にそういうの出てきたな。うん。懐かしいな。
あの、あれよ。フライパンとかさ、そういうのとかも結構好きで。うん、で、やっぱでも、それ、難しいんだよね。ああいうのって、こう、消費していくものだからさ、なくなっちゃうとか、いつか壊れちゃうものだから。
うん。
マグカップとかはどうですか？
あ、でも、うん、長いな。うちのフライパンとか鍋も長いっすね。そういえばね。結構いますね。
そう、だから、ああいうものって長いし、うん、長いと、ほぼ毎日使ってるから、なんか、ちょっとさ、うん、本当に夜中、ディズニーのアニメみたいにさ、動いてんじゃねえかなぐらいな、
動きです。うんうんうん。
そういうちょっと感じもあるじゃない？
トイストーリー感はありますね、うん、確かにね。
マグカップを最近買ったりしてますよ、僕。これね、マグカップ意外とね、いいよ。まあ、俺は、もうどうしようもないけど。
僕も
はい、どうぞ。
高校の修学旅行で行ったオーストラリアで買ってきたマグカップ未だに使ってます。
ああ。それな、どんな柄なの？
10 年 ?20、オーストラリアの、カンガルーとかコアラとかいろんなマークと一緒にアボリジニー的なものの、
はい、
こう模様とかが書いてあるやつですね。
もうでも
そのオキドキみたいに書いてるやつですね。はい。
そのことを思い出す隙もないぐらい普通に使ってるんでしょ。
いやでも見るたびにああこれはあれだなって思い出すことは思い出す。
ああそうそれいいね。そんなそういう風なものと一緒に、うん、ああいいですね。そうか。
確かにマグカップいいかもしれないですね。買うとねそれぞれの記念にまあめちゃくちゃ量が増えそうだけど。
そういやでもなんかマグカップはこんだけやっぱ道具が溢れててもさすがにスマホではジュースとか飲めないじゃん。
うんうんうんうん、
スマホでコーヒー飲めないでしょやっぱり今はまだ。 多分もう10年もしたら飲めるようになるんだと思いますけど。でそういう意味ではなんか
飲みたくないけどね。
うん、そうそうそう。だからやっぱそれぞれこう道具には道具の量分というのがあるという意味では、うん、マグカップなんかはこう身近に置けて、うん、でしかも目に入るとその柄もねやっぱりちょっとあこういうのあったななんて思ったりもするんで、それもなんか
マグカップとあとミトンもそうですわ。ミトンもオーストラリアの修学旅行で買ってきたやつだ。
ミトン。な鍋つかみみたいな、
鍋つかみ、
はい、へ
だかすごい生活に馴染んでます ね、
それねあるじゃないですか、ね、もうだかこういうことだよね。なんか本当あまりにも近すぎてその大事にしていたことの、うんことを忘れちゃうみたいな愛の話。
なんかあえてかそういう道具を使うっていうのが仕事の領域ではあんまないんですよね。やっぱりね、パソコンに向かい合ってたりとか、スマホでやってたりとかするから。
なんかでもさ、
それ以外の生活のとこですよね。うん、
もっと愛に溢れたもので仕事した方がいいんじゃない？もしかしたら。
いやもう全然この格安コスパいいやつで愛してはいますよ、確かに。
いやでも全然なんか愛してるって言わないじゃないな。
照れくさい。愛着はないですよ。だからだってこれが壊れたらすぐ買い替えるもんきっと。
いやいや、うん、だから愛に溢れたもので囲まれられたらいいよなっていう話を今してるわけ。
うん、いいと思います。万年筆でポンさんは文筆家になってほしい。
勝手にしろっていう風にしてこう時間が来ちゃいましたけど、そういう終わり方やめてよ。泣いちゃうよ俺本当に。
いやいやいやいやいや、いいと思うんだよな、すごく。
いやいやいや、俺もだからスマホが悪いとは思わないんですよ。だから愛を持てるように、うん、なんか。さ、多分スマホを作る業界のせいもあるんだけどね。
うん。そうそうそう、毎回毎回ね、新しいもん新しいもんみたいなのね、確かに嫌ですよね。なるほど。載せられてる感じしちゃうし。
はい。ということで今回は丁寧な雑談ということで、愛する道具という話だったかな。はい。そんな話をちょっとしてみたくて。なんかでも思い出したらいろいろありそうだね。実は長く使ってたものとかね、うん、はい、皆さんも何か思い出されたら、そんな話をどなたかとされてもいいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、ということでタネラジの丁寧な雑談でございました。お相手は、私最近ですね、鉛筆削り器を凝ろうと思っておりまして、いろいろ選んでおります。いいの見つかるといいな。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。